お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記4章18節から21節、5章1節から27節と6章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記4章の学びをしていますが、18節から19節。見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。まして塵の中に土台を据える泥の家に住む者はなおさらのことである。彼らはシミのようにたやすく押しつぶされ、神様の御使いでさえも愚かしく振る舞います。ましてや私たちのように泥の家に住む者はなおさらです。私たちの体に関するこれ以上に的確な説明はありません。私たちは土の器である泥の家に住んでいます。コリント人への手紙5章でパウロは私たちの体を幕屋と呼んでいます。それは風に吹き飛ばされてしまう弱くて脆い幕屋です。20節から21節。彼らは朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて、誰も顧みない。彼らの幕屋の綱も、彼らのうちから取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬ。私たちの体がどれほど強く美しくても、それはほんの短い期間だけのことです。エリファズはこの時代にしてはとても素晴らしい真理を言っているのですが、その真理はヨブの助けにはなりません。適切ではない、また生活に適応しない真理を口にするのは簡単なことです。しかしどんな真理でも人の助けになるとは限りません。私たちには私たちの必要を具体的に満たす真理が必要なのです。友人たちはみんな何かの真理、何か素晴らしいことを言います。それは確かに読んでいて感心するものばかりです。でも彼らの言葉は、このような状態に置かれたヨブの心を満たす言葉ではありませんでした。ヨブ記5章に入りますが、1節。さあ、読んでみよう。誰かあなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰にあなたは向かって行こうとするのか。どうでしょうか。あなたは問題に直面したときに誰に助けを求めるでしょうか。いにしえの聖者でさえもあなたを助けることはできません。明らかにこのときにはアブラハムもイサクも共に死んでいたでしょう。このようにヨブにとっては過去に生きていた人たちは誰一人彼の助けにはならなかったのです。2節から3節。生き通りは愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。私は愚か者が根を張るのを見た。しかしその住処はたちまち腐った。彼は愚か者と悪い者が繁栄するのを見たが、最終的に彼らは滅ぼされると言っています。それは確かに本当のことです。ダビデは悪人の繁栄に煩わされて次のように書いています。詩編37編の35節から36節。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。 見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが、見つからなかった。ダビデは敬虔な人が栄えないのに、なぜ悪人が栄えるのか不思議に思っていました。でも彼は最終的に神様が悪人たちを滅ぼされるのを見たのです。なぜ今日神様は悪人たちに対抗して動かれないのでしょうか。いいえ、神様はゆっくりと動いておられるのです。神様はよこしまなものをご自分の定めた時に滅ぼされるのです。エリファズはヨブを潰される前に根を張って繁栄した愚か者の一人に分類しています。ヨブ記五章に戻りますが、四節から七節。その子たちは危険にさらされ、門で押しつぶされても、彼らを救い出す者もいない。彼の借り入れる者は飢えた人が食べ、茨の中からさえこれを奪う。乾いた者が彼らの富を喘ぎ求める。なぜなら、不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。私たちは彼の最後の一言が本当かどうかを試す必要はありません。人は生まれると必ず苦しみに遭うのです。人間の種族に逆境、悲惨、悲しみ、苦痛、不安、心配、妨害があることは議論の余地はありません。新聞には毎日殺人、火事、事故、悲劇、戦争の噂が書かれています。私たちは肌の色も違い、大きさも違い、性も違い、血液型も違い、IQ も違いますが、私たちは例外なく生まれると必ずみんな困難に遭います。誰一人困難から免除される人も、また困難に免疫がある人もいません。事実、ヘブル語の人間という言葉は、エナシュという言葉で、惨めなものという意味があります。それが人間の実情なのです。死と税金以外には何一つ確かなことはないと言った人がいますが、もう一つ確かなものは、この世の困難です。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶようにとありますが、火花は熱力学の法則によって上に飛びます。決して偶然ではありません。寒い夜に熱によって起こされた上昇気流が火花を上に飛ばします。また困難と苦しみと罪は基本的に神様に対する不従順の結果です。イザヤ書48章22節には、悪者どもには平安がないと主は仰せられると書かれています。人間は罪の中にユートピアを建てようとしていますが、それはうまくはいきません。私たちは平和の君なしに千年王国を持つことはできないし、また平和の君なしにこの世で平和を達成することはできないのです。ですからこの世では困難が訪れ、正しい者が苦しみ、神様の子供たちも困難に遭うのです。また困難は時によって、父なる神様のご自分の子供に対する裁きである場合があります。また困難は時によっては、父なる神様からの訓練である場合があります。聖書にはこのように書かれています。ヘブル人への手紙十二章の六節。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、鞭を加えられるからである。パロの宮殿でのんきに贅沢な暮らしをしていたモーセは、ヘブル十一章の二十五節で、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。それはモーセのための訓練でした。もしもミディアンの砂漠での40年間の訓練がなかったなら、 神様はモーセを解放者としてお持ちになることはできませんでした。同時に誇り高き若いパリサイ人、タルソのサウロがキリストを知るようになったとき、神様は彼に言われました。使徒9章の16節。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。神様は彼を苦しみの中を通らされました。困難は父なる神様の訓練です。また時に困難は私たちに忍耐と神様を信頼することを教える目的でやってきます。ヤコブ一章の三節にはこのように書かれています。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。また他の時には神様が私たちの荒削りの角を滑らかにするためにサンドペーパーをかけておられるので私たちに困難が来ます。ヨブは神様が自分にそのようにしておられるのだと気づくことをこれから見ます。ヨブ記23章の19節にはこのように書かれています。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。彼は神様が彼を滑らかにするために自分にサンドペーパーをかけておられることが分かったのです。そして時々神様は私たちの理性と心とが神様にしっかりと結びつくように私たちに困難が来ることを許可されます。このように神様の子供に困難が起こることにはそれなりの理由があるのです。ですからエリファズが人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶようにというとき、彼は確かに合っているのです。8節から16節。私なら神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることを成して計り知れず、その苦しい御業は数え切れない。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捕らえる。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼らの口から、強い者の手から救われる。こうして、よるべのない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。彼はここでとても美しい表現を使っていますが、彼がここで言っていることは、神様は誠実であり、神様は善であり、神様は義であるということです。これは確かに真理ではありますが、でも今のヨブが直面している問題の解決にはなりません。エリファズは実際、ヨブに向かって話してさえいないのです。17節。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。この説が引用されるのを何度も何度も聞いたことがあります。これは真理ではないのでしょうか。もちろん真理ですが、エリファズはこれをヨブに対する個人的な皮肉として使っていました。今まで見てきたように、神様の民が苦しむのは必ずしも懲らしめではないのです。時にはこの説を友人の心臓を突き刺す小さな探検として使うこともできます。またある人はこの説を使って、君が困難にあっているのは、君が何か間違ったことをして、神様が君を正しているのだということもできます。確かにそうであるかもしれませんが、そうではないかもしれないのです。 そのような隣人を裁く私たちは一体何者なのでしょうか。その人は天国に通じる直通電話でも持っているのでしょうか。また主があなたに何かの秘密を明らかにされたのでしょうか。すべてのことにおいて自分が最高権威を持っていると考えている人たちもいます。しかしあなたは誰か他の人の問題についていつでも言及することはできないし、他の誰かもいつでもあなたの問題に言及することはできないのです。エリファズの意見は真理ではありますが、これはヨブには適用できませんでした。18節、神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神様は時には私たちを懲らしめられることがありますが、また同時にその傷を癒してくださる憐れみに満ちたお方です。19節、神は6つの苦しみからあなたを救い出し、7つ目の災いはあなたに触れない。この七つという表現は、再び箴言6編の16節に出てきますが、事実聖書全体を通してかなり頻繁に出てきます。箴言6編の16節にはこのように書かれています。主の憎む者が6つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が7つある。これはただの詩的な表現ではありません。これは、7が完璧の数字ではなく、完結の数字であることを意味します。例えば7日目は1週間の完結だったということです。彼が人間の困難全体を挙げるにあたって7はここでは完結の数字なのです。5章の20節から21節、飢饉の時には死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時もあなたは隠され、破壊の来る時にもあなたはそれを恐れない。神様はあなたを次のような7つの困難から救い出してくださいます。まずはじめは飢饉の時、その人は死から救われます。2つ目は戦いの時、剣の力から救われます。そして3つ目は舌の鞭から救われます。ベトナム戦争の時、毎日のニュースの中で犠牲者の数が報告されましたが、今日心ないゴシップによって傷ついた犠牲者の数は一体どれほどでしょうか。舌は戦争でよりも多くの人々を殺したのではないでしょうか。私たちは神様が私たちを邪悪な舌から救い出してくださるように祈る必要があります。そして4番目は、神様は破壊が来るときにその破壊の恐れから救ってくださいます。その破壊とは台風、竜巻、嵐です。22節、あなたは破壊と飢饉と嘲笑い、地の獣をも恐れない。第5番目に、神様は飢饉から救ってくださいます。そこで福音が広く受け入れられたかどうかはさておき、福音が届いたところは一般的に世界中でも繁栄している地域の一つだということを考えたことが終わりでしょうか。これは決して偶然ではないと思います。また6番目に、神様は野の獣から私たちを守ってくださいます。23節から26節、野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あたかも麦束がその時期に収められるように。 そして7番目は死の困難です。エリファズは死について恐ろしく忌まわしい怪物としてではなく、何か歓迎するものであるように話しています。27節。さあ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れ。これでエリファズの最初の話は終わります。彼の話は、ヨブの必要に答えることはありませんでした。何一つ、今のヨブに影響を与えることはなかったのです。そこでヨブは、憐れみと助けを叫び求めます。なぜなら、結局のところエリファズは、彼にとって何の助けにもならなかったからです。さて、ヨブ記六章の学びに入りますが、一節から二節。ヨブは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に計りにかけられたら。ヨブは悲しげな訴えをしています。私の悲しみがどれほどであるか、私はあなたに語ることさえできない。私は自分に起こったこのとんでもないこと、言葉によってはあなたに説明することはできないのだ。エリファズが全くヨブにとって何の助けにもなりませんでした。彼はただ単に、あなたには隠された罪がある。今あなたがすべきことは、それを告白して神様と正しい関係を回復することだけだと言っているのです。エリファズは全く要点を見過ごしています。ヨブには、エリファズが与えた以上のものが必要でした。ですからヨブは、傷ついた獣のように叫んでいます。三節から五節。それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。ノロバは若草の上で鳴くだろうか、牛は海馬の上でうなるだろうか。ヨブは言います。私は叫んでいて、あなたは私の惨めさを目の当たりにしているのに、全く憐れみを示してくれない。あなたはまるで私に何の問題もないように振る舞っている。もし私に何の問題もないのなら、私は叫んだりしないだろう。彼は耳の長いロバは、草を食べているのに何か食べ物が欲しいと言って、草原で泣くことはないと指摘します。ですからヨブは、もしも自分を苦しめるものがないのなら、自分は叫び求めてはいないだろうと言っています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、エリファズの話はヨブの助けにはならないというテーマで、ヨブ記4章18節から21節、5章1節から27節と6章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。